namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam
Sulamela yamachapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu. サドサド。
はい、じゃあ般若心経を読んでいきます。Mita Shingyo Kanji Zai Satsungyo Jin Hanya Harai Paji Shoken GoShari Shishiki Fui Kuku Fui Shiki Soku Zeku Ku Soku Zeshiki Juso Yoshiki BunyoShari Shize Shoku So Shofu Metsu Fuku Jofu Zofu Genze Koku ChuShiki Muju Sogyo Shiki Mugen Nibi Shin Nimu Shiki Shoko Misoku Ho Genkai Nai ShiKai Mu Mu Myo Yaku Mu Myo Jin Nai Shi Mu Ro Shi Yaku Mu Ro Jin Mu Ku Ju Metsu Do MuYaku Mutoku Mushoto Kombo Dai Satae Hanya Ramita KoSambo Dai Kochi Hanya Ramita Zen Dai Jin Shu Zen Dai Shu Zen Munjo ShuShu no Jo 細工真実不幸切般若波羅蜜多即切周波羅蜜多伽帝波伽帝波羅蘇伽帝地蘇瓦伽般若この功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを様でした。はい。はい、ご苦労様です。はい。あ、それ今落としてる。それ違う。はい、そしたらね、じゃあ始めていきましょう。昨日ね、朝からの方でね、藤田一生さんとの対談があったばっかりなので、それね、100人超えてたと思いますけども、まあ、これポッドキャスト聞いてる人全員じゃないし、なので、昨日何を話し合れたかについても、まあ、ちょっと お話しますけども、まあ、特に、結構ね、このポッド、一般の関係者がかなりほとんどいたような、コアメンバーいてほとんどいたような感じですけども、昨日ではっきり聞いたことでまだちょっと整理がついてないこととかね、いっぱいあると思いますので、それについてのね、私の方からの整理というか解説を、ね、ちょっとしたら、昨日の話がもっと飲み込めるのではないかなと思いますね。だからまあこれ今から話すことちょっと2つの目的があって、昨日実際に出ていた人が、整理できるような話と、でもそれは全員じゃないから、昨日出ていなくても、何が話されて、それがどういう 展開になって、そしてそれを今、翌日のね今日今朝今日か今日ね解説するとこうなりますっていうね、そういう話に、ね、したいと思います。はい、ですね、石田さんとはね2013年の9月にね、このアップデートする仏教って本を出して、 で、でそれ以降ね一緒に全国回って結構回ったんですよ。東京、名古屋、京都から札幌行ったか、札幌行って仙台行って金沢行って、広島行ったか広島行って博多行ったかね、そのぐらい回って最後は京都の法然院さんでねやって、それでまあ2年ぐらいやったかな。でまあそれで一応まあ第一クールは終わったかなって感じでねやって、でその時にねアップデートする仏教の中で 1.0、2.0、3.0 っていうねそういう、捉え方をしたんですよ。 1.0 ね、2.0、ね、はい、でそれ昨日もね話が、出て、で一応これがまあ多分これ 1.0 何だったかね、もうそういう話はもう大体もう分かった上で話させていただきますけども、それとねこの4図と5図っていうね、ものが非常に密接に関わり合っていて、でどういうことかっていうと何て言うかな、我々はその今まで前提としていたことの延長上に、この宗教とか瞑想とかを、やっているわけでは全然なくて、でこの今まで前提としていたことそのものに疑いを向けるっていうのがポイントなんですよね。で、そうなんだけども、ちょっと そこにはいろんな混乱とか立ち位置の違いとかねいっぱいあって、でそこをねうまく、整理しなきゃいけない。で整理は私はもうできると実は思ってるのね。でどういうことかっていうと、その、でそれと、まあ、1.0、2.0、3.0 は見事に何て言うかな関連するのね。はい、でこれでね、昨日話し合ってちょっと多分皆さん昨日出て2時間半付き合ってくれたんだけども、まあ、2時間半だって、それは対談の時間が2時間半でね、その前に来る時間とかね、帰る時間とかいろいろあって、まあ、昨日半日ぐらい我々と付き合ってくれた。まあそれも結構昨日遠いとこから来てましたよね。札幌から来てましたしね、札幌のお坊さんいたし、札幌 の今度6月に行く私が札幌マインドフルネスとかやるところと、あと11月に外市の禅を聞く会というのをまさに石尾さんと一緒にやるんだけども、まあ、それのお膳立てをしてくれた札幌のお寺の、まあ、副住職さんがね来てたし、石巻の二層さんも来てたしね、名古屋の方の南万ダブの、ね、人も来てたしでまあやったんですけども、でね、昨日まあたくさん来てくれて、2時間半付き合ってくれて、ちょっとねまだわからない部分があったかと思いますけども、今日はね結構きれいに整理できるかなと実は思ってるんですよで寝ないの、ちゃんと起きて、はい、って言うと、はい、 どういうことかっていうと、要するに皆さんはね、今自分とはこういうもんなんだ、人間とはこういうもんなんだっていう一つの、理解があるわけね、前提条件があるわけ。いいですか。で、それをもとに実は世間を、まあ、生きている、ね、で、それをもとに宗教のなんていうかな、修行と宗教が到達する地点を、考える、そういうあり方もあるわけね。でそれとは別に、今思っているこの自分っていうものとは全然違う自分っていうものを設定して、でその上でじゃあ宗教とは何かっていうことを考えていくっていう二つのあり方があるんですよ。わかりますかね。わかります。で、じゃあ今のあなたは一体何って言ったら、あなたはどういうふうにできているのって言ったら、まずこの物質的な肉体じゃないですかね。みんな肉体を持っているわけね。で、肉体を持っていて、で肉体の一部に脳みそっていうものがあって、で脳みそがあなたの心を生んでるよねっていうね、あなたの意識活動を生んでるよね、あなたの感情を生んでるよねっていう、まあ理解なんですよ。ですよね。これは多くの人が持っている理解、いやほとんどの人が持ってますね、こういうふうね。そして問題はそれが全てなんですよ。それが全てね。だけどこの前提条件だからこれ、私はこんなふうに前提条件持ってますとは多分思ってないですよ、皆さんね。だけど私って一体何って考えたら、今言ったもの以外何もんでもないでしょね。物質的な肉体ね、でそしてこの脳みそが生む意識と感情っていうの、それで全てじゃないですか。それ以外あります？ないですよね。でそれで、そのままだとね、結構辛いんですよ。辛い。なぜ？当たり前ですよね。この物質的な肉体ってどんどん年取っていきますよね。どんどん病気になっていきますよね。で、まあそれはどんなにいろいろ健康に気をつけてもね、病気になること、年取ることはやっぱりストップかかんないしね。どんなに気をつけてても、もうどうしようもない、ね、だからやがてはこの肉体が、まあもうすでになってる人もいるでしょうけどね、このやがては今もすでになってる人もいるだろうし、まあ、これからずっとなるだろうし、苦しみのもとに当然なるわけですよ。だからお腹痛いじゃないですか、気持ち悪くなるじゃないですかね。もういくらでもこの皆さんのこの肉体が苦しみのもとになっていく。で、まあ比較的に健康できた人も年を取るにつれて、だんだんだんだんと体の機能が落ちていくね。まあ人間として食べることと、そしてそれを排泄することっていうのはもう本当基本の木じゃないですか、ね、だけどもそこがだんだんとね、できなくなってくると、もうみんな嫌ってほど知ってますよね。で特に排泄機能がダメになってくると、もうどうも要するに自分の足でトイレまで行って、自分で、ね、ショート台をきちんと出して、ね、お尻を拭いてっていうとこまで自分がでできるのができなくなるわけですね、当然ね。もう勝手に出て、勝手に出ちゃって、ね、それをおしめかいたりねしてくる、ね、まあまあ、でこれは全然特殊な話ではなくて、必ずみんながそうなるって話ですね。まあもちろん最後まで寝たきりにならないっていう人も当然いるけれども、どっちにしろこの肉体というのは苦しみの原因になっていくのはもう 100% 確実で、でそれが をなんとか、遅く、ね、そうならないように、一生懸命ヨガやったりね、一生懸命整体に通ったり、一生懸命ね、あの栄養に気をつけたり、いろいろ、もちろん私ら、まあ、私だともちろんしてるし、ね、あのいろいろ整体をしたりいろいろしてますけどね、私もね、まあこれはどうしようもないわけなんですよね。そしてさらに追い打ちをかけるようにこの肉体はやがては滅んでいくっていうね、もう目も当てられないじゃないですか、ね、でそれが我々の姿ですよ ね。でまあそれはまあちょっと非常に暗い話だけども、まあね、だけどじゃあ年取らないで、あの病気にも、まあ、まだ私若いし20代だし30代だしね、そういうことはちょっと今考えたくないってね。で20代30代は確かにまだ若くて、あの、まあ、その人がそんな病気じゃなかったら、まあ、そういうものから苦しみから逃れられているけれども、でもそんなじゃあ20代30代がみんな幸せに暮らしているからそんなことはありえないじゃないですか。もうみんなよく知ってるじゃないですか。なんでお互いに比べちゃいますよね。お互いに比べちゃいますよね。でお互いに比べ出して、でそれで自分はあらゆる面で他の人より優れてるなんて人はいるわけないんですよ。本当にそんな人は、だから比べ始めたら全員がですよ、全員がもうコンプレックスの塊になるわけね。皆さん安心してください。全員がですからね、あなただけじゃないです。本当にあらゆる面で、ね、だから、まあ、この間若い人に、つい人と比べてしまうんですけど、まあそれはあなただけじゃないよってね、人間というのはそう必ず人と比べて、でそれで、全員がそれを苦しみとするね。でそれであと ですね。でそれとあともうこの、まあこのね四図をね見ると、いいことと悪いことを追いかける、ね、だから、まあ、仏教的に言うと、このいいものに対するむさぼりと悪いものに対する怒りとか憎しみとか、ね、恨みとかジェラシーとか、ね、があって、でそれが苦しみを生んじゃっている。なんか踏んだり蹴ったりじゃないですか、本当に我々っていうのはね。だからこの肉体がもう次元爆弾でやがては苦しみに変わっていく。そして肉体が比較的まだ若い時でもその、人といろいろ比べたりなんやからして、苦しむ。そしてむさぼったり怒ったりして、でそれがどんどんどんどん苦しみの種になっていく。踏んだり蹴ったりなんですよ、本当に、ね、でじゃあそれが私、それが自分、ね、だとしたらどうしたらいいのっていうところで、いろんな考え方が生まれるわけね。ですか。はい。だから今言ったようなふうに自分自身を捉える、ね、捉えているのはじゃあ誰が捉えているかっていうと、仏教 2.0、仏教 2.0 の人と、この上に、ね、世間っていうのがあるんですよ。世間っていうのが、ね、世間っていうのがあって、でこの世間と 2.0 っていうのは全く同じ人間観を持っています。いいですか。今言ったような人間観、ね、年取って病気になって死んでいく肉体、そしてその肉体の一部が脳みそで、その脳みそがあなたの心を生んでいる、あなたの感情を生んでいる、ね、そして、それがあなただっていうね、そういう話ですか。で 1.0 と 3.0 っていうのはその前提を受け入れていないんですよ。受け入れていないわけ、ね、でそれで 1.0 と 3.0 は違うわけで、じゃあどういうふうに 1.0 と 3.0、まあ、少なくとも 1.0 って何て言うか、あなたはもうすでに完璧だよっていうのをね、 あなたはもうなんていうかな、汚れはないよっていうわけね。あなたはすでに悟ってるよっていうのね。あなたはすでにお浄土にいるよっていうのね。だからこの世間の人が思っている、あるいは 2.0 な人が思っているような、前提条件を受け入れていないんですよ。ですか。でそれで 1.0 と 3.0 の違いは何かって言ったらば、これも簡単で、1.0 はただそういう前提、なってるよって言ってるんだけども、じゃあどうやってそれを納得するの、納得できるのって言ったら、そういう納得できる手段はないんですよ。ないわけね。ないの。あなたはすでに悟ってるよで終わり。反論は許さない、質問も受け付けない。だからあなたはそれを信じなさい、信じた上で座りなさいっていうふうになってるわけ。いいですか。で 3.0 っていうのは、大丈夫な 1.2 だ分かってますよね。あの 3.0 っていうのは、その前提条件を、理解できる、経験できるっていうのが、3.0 の立場なんですよ。ですか、ね、でそれで世間と 2.0 っていうのは非常に似通っているんだけど、ある意味真反対なのね。でどういうことかというと、じゃあ世間っていうのは今言ったようなちょっともう深く考えたらもう気狂っちゃうほど辛い立場に人間というのはいる、ね、あなただけじゃなくて全員がなんです。全員が全員がね、そういう生まれた時からもう踏んだり蹴ったりの状況に我々は生まれ落ちてしまったっていうねことで、だけども世間はね普通はそんなに深くは考えないんですよ、物事はね。だってそんなこの肉体がやがては年取って病気になって死んでいくなんてことは普通考えないじゃないですかね。考えないけれども、じゃあそれが事実じゃないかっていうと事実なんですよね。だけどもじゃあどうするかっていうと、そういうことはじゃあ世間ではどうやっていうふうに生きていくかっていうと、まず一つ、その、そういうことをまあ考えないようにしようっていうね、そういう立場ですね。考えないようにしようですか。そしてそれからその目の前のいいものがあったら何とかしてそれ を手に入れるぞってことね。それから今嫌なものがあったらそれから何とかしてそれから逃れるぞっていうね、そういう話ですね。いいですか。でそれに、集中していく、ただこれだけのことなんですよ。つまり自分、世間の光っていうのは簡単ですね。自分が置かれた状況を一切考えない、考えたら暗くなるから、ね、そして何とかしていいものを得よう、何とかして嫌なものから逃れよう、ね、それだけですね。そしてそれプラス、でも深く考えたらちょっと頭おかしくなっちゃうから深く考えない。で、あとどう、ね、納得させるかっていうと、だってみんなそうなんだからっていうね、そういう話ね。そういうことですね。でそれで、でそれでこれどう考えても苦しい世界じゃないですかね。だからこの世界は苦しみだよねって、まあ、お釈迦様なんかはっきり言われちゃうんだけども、そうすると猛反発するわけなんですよ。猛反発する。なぜ もう簡単ですね。本当は実は分かってるから、この世界が苦しみの世界だから、だから分かってるよ、分かってるよ、分かってるからもうそんなこと言わないでよってね、そういう話なんですよ。そういうことでしょ。そんなこと分かってますよ。だからだけどなんでそんなことわざわざ言うんですかってね、で頭に来ちゃうわけね、っていう話ね。でそうすると、まあ自分の人生を否定されるとかね、そんな感じ。まあだけど、まあそれはお釈迦様がそう言われるのは、だからそんな苦しみの世界にいる必要ないよ、苦しみのない世界に行こうよねっていう、まあその話なんだけども、なぜお釈迦様の話がただ単なる反発にしか聞こ、反発せざるを得ないかって言ったら、そのお釈迦様が提示しているその苦しみのない世界っていうものがやっぱり信じられないからですね。もうたたこれだからなんですよ。非常に単純じゃないですか、ね、で、だからあとは世間では、世間の生き方も決まってますね。深いことは考えない、ね、考えて惨めになるじゃないですか、ね、でそれで目の前のいいものを何とかして手に入れる、目の前の悪いものを何とかして逃げるっていうね、ことですね。そしてあとは諦めることが大事で、だってみんなもそうなんだから、まあ、しょうがないでしょって諦めることね、でそこから逃げるっていう希望とかは一切持たないっていうね話で、でこれでもう世間が出来上がるじゃないですか、世間の生き方がね。いいですか。はい。でそこから、これつらいよねっていう、じゃあまあそれが一応世間の生き方ね。でその次に、やっぱそれつらいでしょう、苦しいでしょう、なんで私こんなに苦しいのね、なんで私こんなに苦しいの、よくよく見てみようってね。そしたら私はどうも何かいいものがあったら貪ろうとしている、何か悪いものがあったらそれを憎んだり怒ったりしているね、いうのが見えてくるですか、見えてくる。でそうすると、そういう、貪ったり怒ったりすることが苦しみを生んでいる。そしてそれは単なり怒ったり貪ったりするだけじゃなくて、その時わーっていろんな物事を考えてしまうね、考えてしまう。でそのいろいろ考えすぎてしまうことが、苦しみを生んでいるですか。苦しみを生んでいる。そしてこの肉体そのものも、なんていうかな、肉体そのものももうどんどんどんどん苦しみを生んでいる、いくね、年取った病気になって死んでいく、そういう肉体だから。じゃあどうしたらいいの、そういうもの。とにかくこの世界は苦しみなんだから、じゃあどうしたらいいのって言ったら、その苦しみがゼロになればいいんだっていうね、ごめんなさい、この世界そのものが消えればいいんだっていうふうになるわけなんですよ。でこの世界を作っているものは一体何って言ったら、むさぼりと怒りなんだってなるわけ。わかります、ここまでの論理。非常に今抽象的に話してますからね、むさぼって怒ることがこの世界の苦しみを、苦しい世界を作っている。そして苦しい世界からなんとか私は逃げたい、ね、となったら、この苦しい世界を作っている根本原因であるむさぼりと怒りを、むさぼりと怒りをなんとかなくせばいいんだというね、そういう話なんですよ。いい？そして最終的には、 これらがゼロになることを願うのね。いいですか。これはこの考え方はある人たちにとって非常に魅力的です。なぜ、この今もう苦しくてしょうがないから、苦しくてしょうがないからね、苦しくてしょうがないから、これがゼロになることを願うわけなんですよ。はい、もういいですよ、いいですよ、はい、座ってください。いい、はい。そしてね、これもう昨日決着ついたんだけども、そういうふうに、むさぼったり怒ったりっていう、反応ですね、反応反応、これ反応ですよね。だからどうしたらいいの？反応しない、反応しないっていうのが鍵になってくる。反応しないとかで貪ったり怒ったりっていうことですよ。わかります？だから反応しない練習っていうのが出てくるわけね。単純でしょ？やってたんでしょ？やってたよね、はい。うん、でそうなんだけども、でそれに対して、うん、反応しないことを、仏教用語だとウペッカっていうわけね。で、漢訳経典だと舎になって、現代日本語だと平静さね、これ全部一緒ですよ。これイコールね、イコールね。英語だとエコニミティですね。ですか？反応しないで、これをまあ狙うね。でそうすると、このむさぼったり怒ったりすることがなくなるから、苦しみの世界から逃れられるよねって、言うんだけども、うん、それも本当に罠で、でなぜ罠なのかって言ったらば、分かりますよね。俺は反応しないぞっていう反応をしてるからですね。分かります？俺は反応しないぞっていう反応をするね。でだから、問題は反応がが苦しみを生むね。最初のポイントは反応が苦しみを生むだったじゃないですか。ですか？だから反応しないようにしようよねっていう筋だったでしょ。わかります？だけども反応しないようにすれば、苦しみを逃れられるよねっていうのもめちゃくちゃ大きな反応なんですよ。わかる？そこいらへん。もう分かってよ。もう分かんなきゃダメですよ。2019年の春は。いい、これはね、10年前だったら結構分かんなかったんですよ、皆さん。だけどもう分かるはず。なぜ反応しない練習をみんなしてきたから。お母さん分かるでしょ、これね、うん、反応しないようにするぞっていうのが強烈な反応なんですよ。だから反応は苦しみを生む、その通りで、で反応しないようにするぞっていう非常に強い反応は だから当然反応だから苦しみを生んじゃうんですよ。わかります？もう2019年の春はダメだよ、わかんなきゃ。これだけいろんなことがあったんだから、まあ、何があったとか言わないですけどね、まあ、大体わかると思いますけどね。でこれがどのぐらいすごいことなのかっていう と、単なる反応で生まれる苦しみっていうのは英語で言うとサファリング程度なんです。サファリングね、ですか。だけども反応しないっていう反応、これは強烈な反応なんですよ。でそこから生まれる苦しみは英語で言うとアゴニーか、アゴニーぐらいか、アゴニーか、あるいはもっと言うとヘルですね、地獄ですね、本当に。だからまあ普通に 反応してしまってむさぼったり怒ったりぐらいだったら普通のまあある、まあ、そこそこの苦しみを生むんだけども、反応しないぞっていう非常に強い反応をしてしまうと、それはやっぱり反応のレベルがちょっと違うから本当に生き地獄を生んでしまうっていうね、いう話なんですよ。はい、これで終わり、これで終わり。これでこの問題解決、解決というか原理的にはこれそれだけのことです、本当に。でそれを私らも間近で見たわけね、ですか。でだけど今日はねちょっとこの話じゃないんですよ。この話はね昨日あの衣装さんと話してて思いついたこと で反応しないってことが反応だけど、まあ彼はメタ反応って言ってたけどね、メタ反応ってね、それはその通りでしょうね。あのメタっていうのは上形而上的なってことですよ、ね、だから反応しないぞっていうこともあの普通に見れば反応では否定してるように見えて強烈なメタ反応なんですよ、ね、だから反応しない練習が地獄を生むっていう、だその原理分かりますね、大丈夫ね。でこれはこの、10年20年の日本人の経験が全部もうそこに凝縮されるっていう、ね、分かったね、大丈夫ね、分かったね、大丈夫ね、はいはい。だけどそれはね今日それが今日のテーマじゃないんです、実を言うとね。はい、でそれでいきますよ。で世間の生き方ってもこれもちょっと非常につらい生き方でね、それでそれに対する 2.0 の生き方を今チェックしたわけ、 2.0 のね。でだけども子ども、反応しないぞっていう非常に強い反応は、またいろいろな苦しみを生んじゃうよねっていうことですね。苦しみを生んじゃうよねっていうことなんですよ、ね、はい。でそれに対して、その 1.0 は何て言ってたかっていうと、あなたはすでに完璧なんだっていう言い方をしてるわけ、あなたはすでに悟ってるんだっていう言い方をする、ね、だからあなたはそういうようなもう踏んだり蹴ったりの苦しみの世界を生きている、そういう存在ではないよっていう話じゃないですか。わかりますよね。だってこの私を 見ればどこをどう考えたって今は皆さんが置かれている状況っていうのはもう踏んだり蹴ったりの状況なんですよ、ね、でそれを踏んだり蹴ったりの状況をなんとか見ないようにしてそこで一末の何か希望を持とうとしてまあ何か目をそらして生きているっていうのがまあ実際のところでね。でだけどもそうじゃないんだよ、あなたはすでに、もう悟ってるんだよ、あなたはすでに救われてるんだよっていうことを言って、でそれでじゃあなんていうかな、どうしたら、それが、理解できるのっていうことね、ことね、ね。でそれに対して、私らが 1.0 って呼んできたその存在、その仏教の在り方っていうのが、 とね、でどういうことかっていうと、この 1.0 っていうのはさっき言ったようにノーメソッドなんですよ。ノーメソッド、メソッドがないわけね。でつまりあなたはすでに完璧な存在なんだよと、もうそれで終わり。終わりってことはどういうことかというと、質問は許さないって話で、質問は許さない、それから反論も許さないっていう、そういう話なんですよ。質問も反論も許さない、終わり。一方的になんか記者会見して発表して終わり、その後の質疑応答っていうのは一切なしなわけね。だから当然だって質問したり反論したりなんやかやして、普通はその今言われたことをみんな納得していくわけじゃないですか。だけどもその納得する手段が一切ない、ところで、まあそれがもういきなり押し付けられてしまうわけね。でそうすると、でそうするとどうなるかっていうと、それはピンとこないわけですよね。納得いかないわけですよ。うんともすんともピンとこないね。で、あとはただ信じるしかないっていうね、そういう世界が広がるわけなんですよ。で、まあとにかくそういう前提のもとであることをしろよって言われてあることをするんだけども。あることをするんだけども、そのあることがやっぱり納得づくでやっているわけじゃないから力を持たないわけね。ですよね。ですか。でそれに対して、3.0 我々の立場っていうのはどういうものかっていうと、1.0 はノーメソッドだわけね。 3.0 はメソッドがあるんですよ。メソッドがある。だからメソッドを使って、例えばあなたはすでに完全であるよっていうことを納得することができるっていうのが我々の立場なんですよ。わかります？言ってること、今までの整理は大丈夫、ね、そういう立場なの。だから、1.0 と 3.0 の違いっていうのは、世界観は同じです。前提条件はどういうこと？あなたはすでに完璧だよ。この世界っていうのはすでに完全なパーフェクトな世界だよ。っていうような世界観ね。ですか。だけども1.0はメソッドがないから、それはただそういうもんなんだって言って受け入れるしかなかった。納得することなし。だけども 3.0 はメソッドがあるから、それを本当に経験することができる、納得することができる、ね、だけどメソッドといっても 2.0 のメソッドとは違うわけ。なぜ、それは 2.0と 3.0 は、前提条件が違うから。つまり 2.0 っていうのは、人間っていうのはこの物質的な体だよね。で体は同時に心も生み出していて、人間っていうのはそういう体と心の2つからできているよね。いいですか。いいですね。っていうのが自分だよねっていう話になってね。で、自分だよねっていう話になって、でだからあとは、その苦しみを生んでしまう反応っていうものをとにかくゼロにして、で全てをゼロにしていこうという方向に一生懸命頑張ったんだけども、ゼロにしようっていうこと自体がもうとんでもない反応だから、反応が苦しみを生むっていう、まさにそれがドツボにはまっちゃってとてつもない苦しみを生んでしまうっていう、そういう話なんですよ。いいですか、ね、 で 3.0 は同じ、メソッドを使うにしてもその前提条件が違う。でどこがどう違うかって言ったらば、この人間のいる場所が違う、ね、つまり、この第四図のこの世界の中で、むさぼったり怒ったりして生きていた私がいて、でも本当の私はその外にいるよねっていうのがポイントで、はい、どうぞどうぞ、うん、のね、でまあこの辺りからねちょっと話がちょっと複雑になってきます。この世界観とメソッドについての関係はよろしいですかね。もう一回繰り返すと、世界観に関しては世間と 2.0 というのは一緒です。で 1.0 と 3.0 は一緒です。でメソッドに関しては 1.0 はノーメソッドで、 2.0 と 3.0 がメソッドがあるよねっていう話で、ね、世間はもちろん、世間というのは別にその ここをなんとかしようっていう話じゃないから、メソッドってメソッドがないというか、メソッドっていう考え方そのものがないから、ね、ですね。でそうすればきれいに完璧に整理できると思います。大丈夫かな、そこら辺 ね。でそれで、3.0 の、メソッドがないっていうことの、メソッドがあるってことの意味ですね、がどういうことなのかっていうと、今言ったようにこの四図の中のこの、人たちは肉体があって、肉体の一部の脳みそが意識とか感情を生んでいる、ね、そしてそれが、自分の全てである、全てである、でそこから出たところにこの体があって、内諸氏的に言えば頭の展開する世界の根本には我が生命があったのだっていう話になってきて、でこの我が生命っていうのが一体どういう生命なのかっていう話になって、この我が生命っていうのは単なる体のことではないよねっていうのは当たり前じゃないですか。当たり前ですよね。でこの第五図っていうのはこの頭の中にもうものすごいいろんな世界が展開していて、でだけどもその外に、この体があるよね、だから体に戻れば全て OK だよねっていうような話であるわけがない。あるわけがない。ね。それで、なんていうかな。一方案のワンダルメソッドっていうのは、じゃあ一体何をしてるのかっていうと、まずはこの第四図の世界ですね、第四図の世界、ね、からとにかく出る、ね、で出るには、じゃあどうしたらいいかって言ったらば、この体に戻っていく、体に戻っていくですね。なぜこれも昨日もあったけども、我々がこの、頭が展開する世界の中に、ね、自分を 入れ込んでしまうと、その時に我々は自分の体を失っている。これはもう皆さん分かるはずです。なぜ、もう頭で頭でいっぱいで、あの明日の不安とかね、過去の嫌なこととかで頭でいっぱいの時はもう我々は体のことなんか一切考えないんですよ。実はそうな、本当にこの首の上だけで生きることになっちゃって、まあそれでも体持ってるから、まあ、病気になったり痛みが出るから、でそうするとあ痛いってことかねっていうものに気づくことは当然あるけれどもね。だけども普段はこの非常に豊かな体っていうものに気づかないで、この四図の中の、の中に完全に頭を突っ込んじゃっている。でこの四図の中っていうのはもうもう本当に変幻自在に変わっていく。なぜ、これは完全に心が生み出している世界だから、心が生み出している世界だから、これは赤にも黄色にも白にも黒にも色が染まっていく、心次第によってね。だからまあ例えばどんなものでもいいんだけども、まああるものが存在していたとしても、このこれに対していろんなさまざまな心をぶつけることができてね、それによってこの世界が変わっていく。だからこの世界の中で何か客観的に存在するものがあるといっても、本当はそれは嘘で、全部自分の心が生み出しているっていう話ですね。でこの世界の中に頭を突っ込みすぎると、この体を失っているっていうことで、ね、ですか。はい、それで、マンダラメソッドだと、この、まずは、この体、もう長い間失っていた体に戻ってくる、体に戻ってくる、ね、でそしてそれは何のためなのかっていうと、この体に、微細な、感覚を取り戻すためですね。あ、それちょっと違うか。あとっていうか、この体に戻ってきた時に、そこには微細なエネルギーが充満しているのがわかる。つまり、なんとかな、その今まで体を失っていた、そしてその体っていうのは、まあ、そういう物質的な体だから、骨とか筋肉とかでできているような体になっている。だけどももし我々がこの第四図から頭を引き離して、この体に戻ってきたら、そこには非常に豊かな、微細なエネルギーが満たされている体になっている、ね、でこれは何て言うかな、自然に起こることで、物質的な体から微細なエネルギーの体には、自然に変化していくですよ、これは、ね、でそれはなぜかって言ったらば、そういう体にはいろんな次元があって、この第四図の中に頭が突っ込みすぎている時に現れてくる体の次元と、体に戻った時に現れてくる体の次元が全く違うものだからなのね。ですか。そういう話なんですよ。でそれを、それは、まあ、昨日も言ったんですけども、それはアジアのスピリチュアルの伝統の中では大体その道筋を通ります。 まずは体に戻って、体に戻ると体そのものが変容していく、変わっていく。今まで物質や、今まで骨とか筋肉でできていた非常に物質的な体から、微細なエネルギーの体に変わるのね。で、あとはその方法がそれぞれ違って、まあ、あのテラバダだと昨日も言いましたけども、地、水、火、風ですね。地と水と火と風の四大要素ですね。世界を構成している四大要素。でその四大要素がを、自分の体の中で点検する、ね、で点検することによってどんどんどんどん自分の体の中に入っていく。でそうするとそこに現れてくるのが微細なエネルギーであったり、まあ、あのテラバダだと、まあ、光ぐらいまでは見ますけどね、光、自分の体が光に変容していくっていうことぐらいまでは見ますけども、まあ、体が変わるわけなんですよ。でじゃあヨガも全く同じで、アシュタンガだとヤーマニヤーマでね、やってはいけないことを やった方がいいことをやった、ね、そういうふうに生活整えた後に、アーサナっていうね、まずそういう体を整えることをして、それから、プラナヤマでね、やって、プラナヤマにやることによってこの微細なエネルギーの体に中に入っていく、ね、で気候も全く同じですね。だから、まず我々がこの頭の、世界から出た時にまず体そのものが変わっていく、ね、だからこの体を、まあ、いろんな形で動かすとか、いうのはもちろんありだし、いろんな武道だとかね、スポーツだとかなんとかやってなんとか体の感覚を取り戻していくのもありだけれども、でもね、一番の王道っていうのかな、王道っていうのはやっぱりこの微細なエネルギーに満たされた体に戻ることなんですよ。でこれはもうアジアのスピリチュアル伝統どこでもやっていることですね。いろんなメソッドの違いがあってたりで見出す体も多少は違っていたとしてもですよ、ですか。で問題は、で問題はでそこはもちろんなんだろう、ゴールではなくて、でゴールはじゃあどこなのかって言ったらば、でこれをもこの体が微細な身体に変わっていった時に我々は、全く違う主体の方に、飛ぶことが可能になってくる。つまり我々が今まで、生きてきた、ね、前提条件、人間というのは物質的な体です。体の一部が脳みそです。脳みそが心と感情を生んでいます。というような、世界観で生きていた時は、体はガチガチなんですよ。そしてそれは、骨とか筋肉でできていた体に過ぎなくて。ね、でもって、その世界を出て、体が骨とか筋肉でできた物質的な体から微細なエネルギーの体に、変わっていった時に、それが何て言うかな、ある変化がある、ジャンプが起こるための必要最低条件ですね。それ興味あります？だってここしか出口がないって話なんですよ。これ燃えてる火事の家だって分かります？でそれが分かんなかったら、では要するに今は非常口を探してるわけですよね。非常口を探すってことは今火事だからなんですよ。でよくほら建物は非常口ってあるけど普通気にも留めないじゃないですか。 なぜ別に今火事じゃないから、今火事じゃないと別に非常口には関係ないですよね。興味ないわけなんですよ。だから結局今自分たちがいるのは火事、いる部屋は、いる家は火事だよねと感じてるのか、別に火事じゃないよ、火事とも思ってなかったら、そしたらその建物の中での振る舞い方が違っちゃうのは当たり前か、当たり前ですよね。火事だったらば我々の唯一の あれは非常口しかないわけですよ。当たり前じゃないですか。で、火事じゃなかったら非常口って関係ないですよ。ここでもうちょっと遊ぼうよねって話になるじゃんねいう話なんですよ。で、だから、あ、そうかそうか。だからね、今私のこの話は全部非常口の話なんですよ。だけどその前提条件は非常口を求めているかどうかの話で、私非常口に あんまり興味ないんですけどもって言われたらそしたら私の話は成り立たないのね。で、そしたらまずはあなたがなぜ非常口を求めてないのかが問題になってくるわけでだけど今言ったように人間とは踏んだり蹴ったりの状況にいるわけなんですよ。こんな体、苦しみ以外は何もんでもないじゃないですか。ね、まあ、私の母が今前橋の老人ホームにいるんだけども、非常にそこはいいホームで非常に温かい介護を受けてるんだけども、とはいえやっぱりこの老人たちのね、体っていうのはどんどん日に日に衰えていく、で日に日にその苦しみの原因になっていく、ね、だからまあこの体っていうのは苦しみの原因になっていくっていうのはまあ病院とかね、老人ホームに行けばもうリアルな現実としてあるわけですよ。当たり前だけど ね。だからこそ そこをなんとか見ないようにしてるのが世間ですよ。だからこそ病気にならないように必死になって頑張ってるのが世間じゃないですか、ね、で問題はそれで本当に問題避けられるのかという避けられないわけなんですよ、ね、でそれで、あ、そうかそうかそうかそうか、だからあ、そうか、非常口を求めるっていうのにもう一つ前提条件があって、非常口があるとあなたは信じてるのって話なんですよ。わかる？これ普通信じてないんですよ。信じてないわけ、信じてないんですよ。だから非常口があるって、だから 今からお話しするのが全部どういう理解してもらうにはいろんな条件があって、まずここが火事だっていうことの、ね、認識と、それから非常口があるってことの認識、それがあって初めて非常口がどこかっていう話が始まるわけよ。でしょ。いや別に火事と思ってないんだけどって言われたら全ての話が成り立たないし、で多少世の中って苦労ってあるから、まあ、確かに火事だよ、火事みたいなもんだよねってことがあるけども、だからといって非常口の存在を信じないってことがある。だからのほほんと別に火事とは思ってませんっていうのと、で確かに火事のような苦しみはあるけれども、でも非常口を信じる、あ、そうか、火事の苦しみっていうことと非常口を信じるってことはまた別じゃないですか。わかります？非常口の存在を信じないままに、でも火事の苦しみはあるよねってことは当然あって、でそうするとまあなんかわけわかんなくなりますよ。ただ苦しむだけっていうね。だからこの話が成り立つには2つの条件があって、今火事だからとてつもなく苦しいよねってことと、それはなんていうかな、今の現在の状況がって話じゃないんですよ。今ちょっと恋人に振られたばっかりだとかね、今はちょっと職業失っちゃったからだとかね、そんなことは一切関係ないんですよ。そうじゃなくて、我々がこうやって生まれちゃったってこと自体が火事だよねって話なんだ。お母さん分かってんの？そこ分かってんの？ね。 だから我々はこうやって生まれちゃったってことが火事の現場に生まれちゃったって話なんだけどもそれは大丈夫？火事の現場に生まれちゃったんですよ我々は。とんでもなくないですか、ね、だからそれがこの世界は苦しみだっていうお釈迦様の話ですよ。で、だけどもなんていうかな、それはもう京都の時も話したんだけども、それは非常口があるよっていう非常に強い宣言なんですよ。いいですか。非常口を保証できないままあなたが火事の現場にいるよなんて言ったらちょっとあれじゃないですか。だけどそれはお釈迦様の話では必ず非常口はあるよ、でもあなたが今いる場所は火事現場だよってセットになってるのね。セットになってるんですよ。でこの話がなかなか伝わらなかったのはやっぱり非常口の存在を信じきれなかった、あるいは逆に言うと非常口をどこかがよく分かんなかったっていうね話でね。そうするとまあ確かに今なんか煙がなんかなっちゃってるけども、ちょっと今私らのいる建物は火事臭いんだけども、でも火事だってことを認めちゃうと非常に惨めになるから、あんまり煙を無視しちゃおうかっていうぐらいの話なんですよ。だけどもっと単純な話で、おいおいおいおい、今だもうそのうち全部建物燃え落ちちゃうから、さっさと非常口、こちらが非常口だからさっさと逃げろよって話なのね。きっとこれのことなんですよ、ね、はい。じゃあでそれでその非常口っていうのは非常に具体的にあります。具体的に漠然と非常口ってものあるよねなんてそんな話じゃなくて、ここを通ってね、そこの階段登ってそこへ廊下を右へ行ったらそこにほら非常口あるでしょっていうぐらい具体的な場所で、でどこを通っていけばいいのかもうはっきりあるわけなんですよ。あるの、ね、だからさっさと非常口行けばいいじゃないってね思うんだけども、なんでこれに指示に従ってくれないのって話になるのね。なぜ指示に従ってくれないの、なぜ非常口の存在をそんなに疑うのとかね。いや非常口があるかもしれない、それはメソッドによって行く場所ではないとかね。なぜそういうことを言うの。いやそれは経験できない非常口、非常口は経験できないってなんか言われちゃったらどうすんのよ。いや非常口っていうものはそんな経験できるようなもんじゃないよなって、それ非常口じゃないでしょってね。非常口っていうのはもうね、火が迫ってきて、あそこは非常口ってね、あの電気がついててね、そこをパカッと上げたら外へ出られる、それが非常口でしょ。非常に具体的以外何もんでもないじゃないですか。そこを抜けたらこの火事の現場から出れる、そのぐらい非常にはっきりしたものであって、いや非常口っていうのは経験できないですよとかね、いやそれにメソッドはないですよとかね、いやあの火事、自分が火事の現場であるってことを受け入れるしかないですよとかね、そういう話ではないんですよ。もっと単純な話なんですよ本当に。もっと単純、いや私はあの私は 1.0 に長いこといた人間だから分かるのね、そこら辺のなんていうかな、 1.0 的な感覚からすると非常口が具体的に見つかるっていう発想はなかったんですよ。私自身もないんですよ本当に。なくて、いやあなたは火事を超えた存在だよねっていうことをただ信じているだけで、信じていても煙はガンガンやってくるし、いやでも私は火事を超えた存在だから大丈夫ですってねいうようなもんなんですよ。だからそうすると具体的な非常口を探るっていう発想も湧いてこないし、だって非常口がそんな具体的に存在するとは教わってないからね。 でそうなんだけども仏教もうちょっと広い文脈でね、日本の 1.0 の文脈を超えて仏教を勉強すると何のことはない、もうもろにどうやったら非常口へ行くかの具体的な方法しか教えてないんですよ。本当に嘘じゃないですよそれ、ね、でそれで、だからそのが経験できないとかね、そういう話では全然なくて、非常口というのは経験できます、あるメソッドを使えば、ね、でじゃあどういうメソッドなのかっていうと、2.0 と 3.0 の違いは両方ともメソッドがある、ね、だけども世界観が全然違うのこはっきりしてるでしょ。お、これかなり言えるぞ。かなり。要するに、2.0 の世界観というのは、まあ、世間の世界観と同じで、まあ、今この普通に私と思ってる私が、私なんですよ。ね。坂口さんは坂口さんに過ぎないわけ。いい？ね、1900何十年に生まれて、ね、年齢がいくつで、その体を持っていて、でそこに脳みそがあって、脳みそが感情と、ね、意識を生んでいるってね、これが坂口さんに過ぎないわけ、ね、でその前提条件の下で見ていくと坂口さんにむさぼりと怒りがある、ね、でそれを苦しみを生んでいる、だからこのむさぼりと怒りをなくしていけばいいんだいいんだいいんだっていうふうなものですね、うん、でそれはまあ、確かにむさぼりと怒りが苦しむんでるのはその通りじゃないですか、ね、だからそれを減らしていけば、苦しみから逃れられるよねっていうふうになってるんだけども、つまり今までの坂口さんは坂口さんという人間はこういうもんなんだっていう前提条件のもとにメソッドが成り立ってるわけね、わかりますね、いいですか、だから分かりやすいんですよ。だけどもさっき言ったように、この反応しなければいいんだっていうメソッドはこれ最悪のメソッドで、もうサファリングじゃなくてヘルを生むっていうね話になってきます。でなぜかって言ったらば、もう原理的にそうなってるからなんですよ。で原理的にそうなってくるともう本当になんていうかな、本当に地獄を呼び寄せるですか。でさっきも寝てたんだけども、これはキリスト教でいう霊相とかねなんかで、その霊の進みが進んでいくと、もっと深いところでのいろんな汚れとか何かが発見されて、かえってなんていうかな、迷ったり苦しくなったりすることがある。だけどもそれはうまいこと言っているからこその、邪魔だったり苦しみだったりで ある、ね、それはその通りで、それからまあ昨日も衣装さんも言ってたけども、そのお釈迦様が、お釈迦様シーダルタ王子がね6年間洞窟にこもって1日米粒1つだけ食べて、生きていた、まあもちろん、まあ、それはお話ですよそれね、まあ本当ガリガリになる、それも なぜかも分かりますよね。だって食べて元気になっちゃったりリアクションが反応しちゃうじゃないですかね、むさぼっちゃったり怒ったりね、だったらこの生命エネルギーがあるから反応するんだってね、生命エネルギーを落とせば落とすほど反応しなくなるだろうって言って、それが断食ってことの意味ですよね。まあ今の健康のためにやる断食じゃないですよ。それはまた別の話だけどもね。だから自分をの生命力を減らすことによって反応しないようにしようっていう、そういう話なんですよね。わかりますよね。でそれを洞窟の中でやってたんですよ。私らもやったけど頭ゴツンとぶつけたんですけどね。だけどこの方法は完璧に間違ってるよと あれ誰が教えたのかな、まあ、何かが教えたんですよ、デーバか誰かがね。でシダルト王子もそうだよなと、6年間一生懸命頑張ったけど何の結果も出なかったよね、これ違うだろうって話になってね違うんだろうってねでもいや6年しかやってないから10年やればどうにかなんじゃないかとは思わなかったわけね。まあ6年本気でやったわけだから、6年本気でやって何の結果も出なかったんだから、これは結果なんか方法間違ってるなと思うでしょ、それは当然ね。いや思わない人も結構多いんだけども、まあシダルト王子は思ったわけですよ。じゃあちょっと変えてみるかって、ね、方法変えてみるかってね。で今まで1日米1粒しか食べなかったけども、もうちょっと栄養あるもの食べようと思ってね、村へ降りていったら向こうから鈴畑さんがやってきて、で乳食ですね、ミルクがゆ、ミルクがゆって日本人あんまりピンとこないかもしれないけど、単にお米とミルクだけじゃなくてね、今だとナッツとかドライフルーツとか入れて美味しくてガンガン栄養ついちゃうもんなんですよね私も大好きです、インドの朝食に出ますけどね、ちょっとスパイス入れてめちゃくちゃ美味しいんですよ。でそしたら元気出るんですよ。でそれで目の前のニレンゼンガっていう川があって、でそこで沐浴をして川を渡ったところにブッダガヤという村があって、でそこでどこの菩提樹の木の下で座って、そしたら今までの間違った方法を捨てたん で一気に、まあ、もう悟りに近くなった時に邪魔が入ったよねっていう話で、まあ、それはそのキリスト教の霊蔵と全く同じで、だんだんといい方向に進んでいくとそれを嫌うエネルギーが邪魔をしに来るっていうのはその通りですね。その時になって初めて悪魔が現れた、ね、だからまあそれはいよいよ悪魔の領域に侵されるから悪魔が邪魔に入ってきた。でシダルタ王子が間違った方法をやってる時は悪魔は、はいはいはい、出なかった。なぜかといえば間違ってはこんな間違った方法をやってる限りこのシダルタだっていうなんか元の王子様が悟りを得てね、悪魔の邪魔することはないから悪魔も安心していたわけですね。ね、だけどもいよいよ正しい方向を使って正しい悟りを 得そうになった時に邪魔が入る、ね、これはもうキリスト教と全く同じ考え方をしていますけれども、それとは全然別に間違ったことをする時に間違った邪悪なエネルギー体に出会うことももちろんあるわけ、当然ありますよね。だからさっきも言ったような反応しないっていう強烈な反応をしたら当然単なるちょっとした苦しみじゃなくて本当に地獄を生む、で地獄を生んだ時にそこには邪悪なエネルギーもあってっていうそういう話ですね。だからそれをちょっと別にしてください、ですか。はい、でそれで、で非常口ね、非常口が一体どこにあるのか、つまり我々がこの物質的な体とその体の一部である脳みそが生んでいる意識と感情イコール私であるならば、イコール坂口さんだ、イコール岡さんだったらばもう望みはないんですよ。望みはないわけね。でせいぜいのところ私らこうやってむさぼと生きたり怒ったりすると怒りを生むからこのむさぼとり怒ったりすること自体 を消していこうっていう、ね、方向、だから自分自身をゼロにしていくっていう方向にしかまあないわけだ。って苦しみのもとがここにあるから苦しみのもとをだんだんね消していくっていうしか思いつかないじゃないですか。なんだかもじゃあそんな方法できるのって言ったらできないんですよ。できないわけね。根本的に今矛盾、今言ったような矛盾を抱え込んじゃってるからそれは無理だよねって話になってくるわけですか。じゃあだからもう結構分かったね、世間の生き方っていうのはもうこれはごまかしてるだけだから辛いに決まってますよね。で 2.0 の生き方っていうのは、まあ、今言ったように根本的な矛盾を含むからやっぱりこれも辛いよねって話ね。で 1.0 は メソッドがないから全然わかんないよねって話になって、で 3.0 になって初めて非常口が具体的な、なってくる。じゃあ非常口ってどういうこと？今我々は火事の現場にいる。火事ってどこにあるの？お母さんどこにあるの？火事は、ね、これお母さんの体が火事だってのわかる？ね、大丈夫か？大丈夫？火事ってどこにも、これが火事なんだよ。わかるでしょ？だってお母さんの体もこのだんだん病気になっていくじゃないですか。いや悪いけども年取っていくじゃないですか。死んじゃうじゃないですか。どうせね。だからそしたらもうわかるじゃない。この体そのものが火事だよねっていう。だからこの体そのものをゼロにしていくっていう発想だったわけなんですよ。2.0 は。まあわかりますよね。これもわかるんですよ。2.0 がこの体っていう火事、体という火事の現場か、ね、をどうやって消化しようと思ったらこの体そのものをゼロにする。どうやってむさぼりと怒りが体を動かしているからむさぼりと怒りをゼロにすることによってっていう話ですね。だけどもそれは体を憎むことになってしまうから、これ強烈なリアクションなんですよ。とんでもないなんか矛盾を抱えちゃうわけなんですよ。だから反応しない練習っていうのは強烈な反応だってわかるでしょ、ね、考えない練習っていうのは強烈な考えることだってわかるでしょ本当に、ね、だからこれ原理的におかしいからまあ本当に破産しちゃったわけね。はい、でそれで 2.0 ダメです、ごめんなさい、ね、で非常口っていうのは当然今言ったようにこの体が火事の現場だからこの体を出るってこと。で今 2.0 で使った方法っていうのはこの体をそのものをなくしていこうっていう方法でそれはダメだったわけね。じゃあ今 3.0 がやってる方向っていうのは何なのって言ったら見えてきましたよね。見えてきたでしょ。どういうこと？簡単ですよね。あなたは体ではないって話なんですよ。これで終わりじゃないですか。ね、体は確かに火事の現場なんだけど、体は火事の現場だけども、お母さんのこの体は火事の現場でしょ。わかるでしょ。ね、だけどそれと今までこの肉体イコールお母さんだったわけよ、ね、ってことはもうお母さんは火事の現場のど真ん中にいたわけでしょ、ね、そこで何をやったってもう火事はますます燃え盛っていくわけなんですよ、ね、だけども今それ本当なのって話なのね。だから非常口を求めるとしたらもうここしかないんですよ。今いろんな非常口の求め方やって全部失敗してきたわけ、ね、まあ、世間 あのやり方がもうほぼ最初から問題にならなくてこれもう最初から失敗するわけでね。で 2.0 のやり方も、この体という火事の現場を消そうという方法でこれも、ま、いかなかった。で 1.0 はただ妄想するんですよ。妄想するのね。いや火事でも、あ、でも私は火事でももう大丈夫なんだってね大丈夫、火事であっても完璧なんだってね、うん、想像、ただ想像するだけなんですよ。いや想像したって火事は暑いし痛いしね、あの全然ダメなんですよこれね。で 3.0 になって何が発見するかっていうと、我々は火事である、火事の現場である体を持っている。それはその通りなんですよ。だけどあなたは 火事である体ではないって話ね。ってことを信じるって話でもない、受け入れるって話でもない、それをただ考えれば分かるだろうって話ではないんですよ。ごめんなさい、本当に自明な話ではないですよ。なぜその今まで我々はこうとしてね生きてきた、昨日も言ったけど、我々は岡と思って生きてきた、坂口と思ってきた、金子と思って生きてきた、でそうであるかがみんな単なるこの人たちに過ぎないじゃないですか、ねね、だけど自分は本当の自分はそうではない、でその本当の自分はそうではないとただ妄想するとか考えるとか概念を持つとかっていう話ではなくて、その岡でもない坂口でもない岡さんのこの苦しみを生むしかないこの体ではないところへ行くしかない、行くしかないし、そしてその場所へ行けるって話なんですよ。具体的な方法を使って、ここまではっきり言ってるのになんで非常口へ来ないのと思うんだけど、本当にこれだけはっきり非常口のあり方と非常口の到達の仕方言ってるとこないよ本当に。いい？いやまだ非常口はそんなしないってまだ言い張って。それでね、それでじゃあどうやって行ったらいいかって言ったらば、このまず体に戻って、体が微細な感覚になっていく。微細な感覚になっていくと、だんだんとお母さんはこの体がイコールおかゆきこって思ってたその体がもうそもそも変わっていくじゃないですか、ね、微細なエネルギーになってきて、微細なエネルギーになってくるともうこの輪郭っていうものがはっきりしなくなりますよ ね。今までだったら私の体の外にあるものね、この畳は体の外にあるもの、私の体の外にあるもの別だったんですよ。だけどもこの微細なエネルギーの中に入っていったら、どこまでが自分の体で、どこまでが自分の体の外かなんかもないじゃないですか。ないでしょ、ね、だからこれはもうこれは まだ大悟のこの座禅をしている人まだこれ輪郭、まあ、これ分かるためにこれまだ輪郭書いてるだけの話だと。実を言うとこの人輪郭ないんですよ。こんな輪郭ないわけないでしょ。皆さんが微細な感覚になった時にね、こんな風になってないはず。これもう見事に消えてなくなってるはずですね。でそれでもう微細な感覚になって、でそこで慈悲をやる。なぜ慈悲なのかっていうのが、私もね本当に長いことそこら辺きちんと お答えできなかったんだけども、やっぱこれ慈悲じゃないとダメなんですよ。慈悲の瞑想じゃないと、ね、なぜの慈悲の瞑想っていうのがこの火事の現場である肉体と、そうではない存在を分けるものだから、この火事の現場である肉体のところには慈悲っていうのは一かけらもないんですよ。一かけらもないわけだから、ないから慈悲を育てればいいよね。英語ではカルティベートコンパッションとか言うんだけど、カルティベートコンパッションじゃないんですよ。全然違うんですよあれは。まあもちろんそれは日常生活の中でカルティベートコンパッションというのはまあもちろん意味ありますよそれもね。だけどもそのなんていうかな、普通に我々が普通の人間が頑張って慈悲の瞑想をやって慈悲を育てましょうなんて話ではないんですよ。全然違うんですよ。そうじゃないわけ。そうじゃなくて我々が微細な体になった後で、慈悲の瞑想をすることで我々が慈悲の主体の方にジャンプするのね。でジャンプしない限り慈悲の瞑想ができるわけないし、でジャンプしたらもうそれはあなたはもうこの火事の現場の肉体ではないんですよ本当に。 だからワンダーメソッドの中でジャンプがどこで送るかというと慈悲の瞑想で送ります。これは皆さん分かるよね。あの慈悲の瞑想の時に我々はこの、火事の現場、苦しみの元にしかならない体イコール自分だったんだけども、そのイコールが切れるわけね。切れて相変わらずこの体を持っているんだけども、でも体は私ではないね。あのこれはもうインドの人たちが盛んに言ってきたじゃないですか。体は私ではない、感情は私ではない、思考は私ではないってね、散々言ってきたの、ね、それは私ではないんですよ。体が私だったらとんでもないですよ。だって火事の現場なんだから焼け死んじゃいますよ、本当に、ね、だけども体は私ではないってことが気づいた時に、我々はこの火事の現場の外にいる。外にいるから、だからこの間も誰か言ってましたけども、ここでどんなことがあっても我々は指一本触れることはできない。火事で焼け死ぬことはもうないって話ね。我々のこの肉体というのは火事で焼け死ぬんだけども、でも我々っていうのはこの外にいるから、火事の火が我々を及ぶことはもうないっていう話なんですよ。だからまずは、微細な感覚、微細なエネルギーが自分の体を満たすことによって、我々は輪郭がはっきりとした骨と筋肉でできていた体から輪郭が消えた、形が消えた、エネルギーの世界に入っていって、でそれから微細なエネルギーの世界に入っていって、そこではもう体の形はもうないです、ね、入っていって、でその後慈悲の瞑想をすることで、我々の主体が慈悲の主体になって、で慈悲の主体にならない限り慈悲の瞑想は成り立たないから、でその時に我々は慈悲なんかひとかけらもない主体から慈悲の主体へジャンプする。まあ我々それを選手交代するとかね、ピッチャー交代するとか、ジャンプするとか、いろんな言い方をしてきましたけども、そこが違うのね。でそれは何をもう無意識の状態なのかといったらば、そうではなくて意識はあります。で昨日最後が非思量の問題だったけども、非思量もはっきりしてるじゃないですかね。っていう否定の言葉があって、資料があるっていうねことですよね。だからこれは2つのものを否定してるでしょ。これは単なる資料ではないよって言ってるわけ、ね、つまり単なるこのライオンズのこの人の中にもいろんなことを、でも明日のことを、ね、昨日のわーっていろんなことを考えちゃっている、そういうような資料じゃないよって言ってるわけですよね。だけども不資料でもないって言ってるわけなんですよ、ね、つまり何にも考えないってことでもないって言ってるわけ。わかるでしょこれね。だから普通の資料ではない、全く違う形の資料なんだって話なんですよ。だからそれは資料であるけども普通の資料ではないってこと。これでもう終わってるじゃない話は、ね、だけどなんかね禅の人たち のおかしさ、おかしいなんて言っちゃっていいのかおかしさっていうのはなんかね、彼らは彼らが言ってるのはやっぱ不思議なんですよ。彼らが言ってるのはやっぱり不思議なのね。だからここで言ったのは非思議なんですよ。違いわかりますね。不思議だと考えはないんですよ。考えがないわけで、非思議だと思議っていう意識はあるわけだけども、それは非ってついてるのは普通の意識であるわけないじゃないのね。だから禅の人たちっていうのは不思量と思量のこの2つしかないんですよ。2つしかなくて、だから不思量か思量かの2つにしてて、それで私がちょっとでも意識があるよって言ったら、あ、それはお前思量だろうって言ってるだけなんですよ。私そんなこと言ってないの？言ってないんですよ。そうじゃなくて、不思量でもないし思量でもないし非思量なんですよ。でこれはこれは、まあ、言葉としてもちゃんとやっとかなきゃいけないから今言ったけども、でこれはまあ言葉としてもきちんと筋通るでしょ。思量でもない不思量でもない非思量なんだっていうね。でそれはこの火事の現場であるこの肉体ではない存在、ね、はある一つの意識を持ってるわけ、持ってるわけ、意識を、無意識ではないわけだけども、普通のモンキーさんのシンキングではもちろんないわけ。そのどちらでもないんですよ。そのどちらでもないものを非思量と呼んでいるわけで、そこへ慈悲の瞑想を通して飛べるって話なんですよ。そしたら、あなたは誰なの？あなたは非思量の存在なのね。あなたは慈悲の存在なのね。だから岡井由紀子っていうのは偽名なんですよ。分かった？ね、偽名なのよ。ね、だからこの木村隆さんの非常に美しい詩が、私を本当の名前で呼んでください。Please call me by my true names ってね。まあ、今度、これ、島田さんのね、ものすごい苦労されたんだと思うけども、ね、半紙の翻訳出ましたよ、皆さん。ね、結構分厚い本なんだけども、詩集だからね、詩集をまともに活字をゆったり取ると、ものすごく分厚くなっちゃってますけども、まあ、call me by my true names でね。で、まあ、ハイジの詩はね、ティルント・ハンサーの詩はネイムスって複数があって、いや私はもう世界のいろんな人たち、苦しんでいる人たち、ね、だけじゃなくてひどいことしてる、ね、人たち、もうみんな、あれはみんなと私はつながっているから、私はティクナット・ハンっていう名前じゃなくて、そういう私はある時はそういう、なんていうかな、ボートピープルのね、一人であったり、ある時は蝶々であったり、ある時はその、ね、殺そうとする悪い奴らであったり、いろんな、それが全部私のトゥルーネームスなんだっていうような、趣旨なんだけども、でもね、私はティクナタハンさんに言いたいのは、Please call me by my true names だったら、 I will call you by your true names で、Your true name is アミタバブッダなんですよ、本当に、ね、だから我々の本当の名前は山下でも岡でも坂口でもないわけ。我々の本当の名前は実はアミタバなんですよ。アミタ仏ね。なぜ阿弥陀仏っていうのは慈悲の存在だからですか。慈悲っていうのは阿弥陀仏のとこにしかないんですよ。お母さん持ってるわけないじゃん、あなたがね、ね、お母さん、岡井由紀子が慈悲なんか持ってるわけないわけで、そうなんだけども、岡井由紀子さんがこの火事の現場に過ぎない肉体が私ではないとことをね、メソッドを通じて自覚して、 慈悲の主体のところに飛んでいったら、そこにお母さんは本当の自分を見つけるわけね。そしてその慈悲の主体というのは何言ってた、阿弥陀仏じゃないですか、ね、だからお母さんの岡由紀子というのは偽名であって、本当のトゥルーネームは阿弥陀仏なんですよ。知らなかったでしょ、それね。そういう話なの。いいですか。だから、なんていうかな、この 3.0 のね、この世界観、大前提はメソッドによって明確に知ることができるっていう話なんです。いいですか。もう一回繰り返します。大事なことだから。メソッドによって明確に、知ることができる。何を知ることができるの。我々は火事の現場に過ぎない、苦しみにしかならない肉体の存在ではなくて、慈悲の存在で、ね、でそして慈悲の存在っていうのは阿弥陀仏だから、ね、私らの、本当の名前っていうのは実は阿弥陀仏である、であることを信じますとかね、この教団ではそういうことになってますって話ではなくて一方ではそういうことになってますって話ではなくて、それを本当にみんなが理解できるってことね、話なんですよ、ね、だから私を阿弥陀仏という本当の名前で呼んでくださいっていう、もう岡由紀子と呼ばないでって話ね。わかった。でもそうするとみんな同じ名前になっちゃうんだけど、みんな同じ名前になっちゃうからちょっとごめん、めんどくさいから、まだ岡由紀子と呼びますけどね。ね。はい。そういうことです。だから、今日ね、もう一回 1.0、2.0、3.0 と世間とのね、どういう整理が できるかって話をしました。ね、で、それで 3.0 っていうのは、メソッドによってそれを明確に知ることができる。何か分かんないけども受け入れるって話では全然ないってことですね。これには明確なメソッドがあって、まあ、要するにどこが非常口かを、が分かるっていうことね。だからまあまあ別に私火事じゃないしと思う人はいいですよ。別にそれはあんまりいや、それはまあ、あんまり自由とも、それは個人の自由ともあんまり言いたくないんだけども、私はあんまり見捨てたくはないんだけども、でもね、でも本気になって今自分の体は火事なんだなって思って、本当に非常口を求めている人、非常口はあります、明確にあります。そしてその非常口へ至る方法も明確にあります、メソッドが、ね、だからそのメソッドに従って非常口をしっかりと見つけて、その外へさっさと逃げてほしいわけ、ね、これを拒否する方法意味って全くないですよ本当に。だって今ここにいたら焼け死んじゃうじゃない本当に。焼け死にたいのあなたはって言いたいしだって私は非常口の存在をただ信じてるだけです。信じる必要もない、さっさとここ行けばいいでしょって話になってね。だから非常口ってもっと具体的なものなんですよ。もっと具体的な場所に非常口があるから、さっさとそこから逃げようよねっていう、そういう話です。だいたいこれで昨日の話は明確になったかなと思いますね。まあ、久しぶりに、まあ、一生さんとは何て言ってもね、アップデートする仏教で、あれしたので、まあ、もう一回 1.0、2.0、3.0 の整理をしてしました。ね。で、まあ、1.0 と 2.0 に対する考え方は同じなんだけども、3.0 に関しては、ちょっと一生さんがメソッドについてかなり非常に曖昧なタイプだったので、ちょっと私としては、これは曖昧にする必要はなくて、メソッドはあります。だけどもそのメソッドは 2.0 のメソッドは全く違う。なぜ前提条件が違うから、ね、だから 2.0 のメソッドは一緒にしないでくださいねって話ね。で その探査エンテロの具体的なメソッドを使ってさっさと非常口を見つけてさっさと逃げようよねって話ですね。はい、これで大体済んだんじゃないかなと思います、ね、って言ってもまあまたなんかね6月にねまた次やるみたいで、なんか昨日名古屋の南蛮ダムの方がいきなり日程決めちゃってなんで私も、まあ、その日は何も予定入ってなかったんで、まあ、受けましたけどね。だから6月の何日だったかな、火曜日かなんかにやって、まあ、まだちょっと正式に決まってないからまだ日程は発表しないですけども、6月の第2火曜日ぐらいだと思いますけども、まあ正確に正式に決まったら発表しますね。また、から8月の31日の土曜日にね、3.0 の定談をやります、ね、昨日もね永井先生いらしてたんだけど、ちょっとね私と一緒さん興奮しすぎて、なんかもう延長時間オーバーして私と2人が喋って終わっちゃったんですけど、誰も質疑応答も何もなかったんで、なんかなくてすいませんでした。でそれであと11月にねもう1回ね、11月の12日だったかな、これはねまた札幌ですね、それも火曜日か、これはね曹洞宗の禅を聞く会というね、まあ、曹洞宗の布教の最前線ですね、大きな大体大きなホテルとかホールを使って、何百人、人ね、まあ、1000人超えることもあるのかな、まあ、大きなホールだったそうでしょうけどもね、そこで講演と、まあ、そこでは椅子に座ったものの座禅ですねをするっていう会をやりますので、ね、名古屋の人、札幌の人、まあ、そこに限らずにね、じゃあついでに名古屋行こうかとかね、北海道行こうかってね、北海道はなんかみんな人気あるからね、なんかいっぱい来そうなんですけど、ね、北海道の外からね、ぜひぜひ日程に気をつけてご参加ください、ね、で北海道ね、この間小野くんっていうね、宝庫寺さんというお寺の副住職と会って、決めて、今年は6月23日の日曜日ですね、第4日曜日に、決まりましたので、また札幌周辺の人、北海道の人をおいでください。詳しいことはまたやりますのでね、またもちろん初夏の気持ちいい北海道ですから、北海道以外の人もねぜひおいでください、まあ、大きなお寺なので人数はまあ受け入れられると思いますからね、日曜日の、1日かけてそこもここと一緒で午前中にヨガをやって午後に法話と瞑想と、お茶会をやるっていう、ね、感じで、非常に気持ちのいい会ですので、ね、毎月1回ねやってるようなお寺なので北海道の人またお会いしましょうね。はい、これで大体今日の話で質量の問題蹴りつくと思うんですけどね、うん、はい、じゃあもうここまでにします。シグセイカンですね。衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願定、仏道無常誓願定、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量 誓願学仏道無常誓願上